用しよう。皆様申し訳ございませんでした。ということでございましてですね、涙の、記者会見からこう始まったザッキーレディオショーでございます。すぐ笑っておりますね。謝る気持ちがちょっと足りないっていう感じでございますね。本当にザッキーレディオショー、ですね、なぜ謝ってるかと申しますとですね、すいません、本当にね、2週間おきに放送するって言っときながら、3週間空いてしまいました。すいませんです。ですね、今後は、ちょっとこう、よく考えたんですよ。ね。で、やっぱり、なんか、ちょっと、先週撮ろうと思ったんですけど、まあ、私、前日ですね、終電に乗り遅れ、新宿の漫画喫茶で、二日酔いの朝を迎えるという、とんでもない状況に陥ってしまいまして、それからなんかね、ちょっとずらしてって思ったら、なかなかちょっとずれなかったもんで、申し訳ありませんでした。で、今後、ちょっとね、こう変えていこうと思ってるんですよ、実は。一週間に一回ぐらいの放送に、できるんかいな。いや、やりますやります。一週間に一回の放送をちょっと目指して頑張ろうと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。その代わり、15分という感じ。よろしくお願いいたします。ザッキーレディオショー、はい、ということでございましてですね、すいません、本当にもうね、こううわーっていう感じでね、ごめんなさい、本当にもうもう殴られっぱなしのザッキーでございます。今回からですね、実はちょっとね、思考を変えていこうかなと思っているんですよね。で、今回ね、ちょっと、まあ、遅れてしまったっていうのもあるんで、曲かけないっす。曲をかけないで、30分ザッキーが話していくという、これはね、ちょっとね、無謀な挑戦ですよ。でね、なんか、もしね、これダメだったら、まあ、そうですね、とりあえず、20分くらいの放送に、なってると思うんですけど、まあね、それちょっとまあ、それはそれでいいじゃないですか。ダメですか？実際ね、本当にね、15分ぐらいの次回から放送にしようかなと思ってるんですね。で、まあちょっと取りためなんかもしちゃったりなんかしちゃったりしてっていうのと、あとは、まあザッキーが、一週間、まあいろいろこう、体験したことなんかをですね、ちょっとまあ、日記形式っていうか、まあ、思ったこととかでもいいんですけどね、そういうのでこうちょっとまとめていくような、まあ、そんな放送にしようかなというふうに思っております。ということで、まあぶっちゃけで言うとあれですね、タイトルはザッキーレディオショー Z とかいう形で、まあ、ドラゴンボールの Z みたいな感じで、今度格闘が入ってくるっていう、そういう感じでちょっと行ってみたいと思うんでね、よろしくお願いします。ということでございまして、実はですね、まあそんな困難なので、まあちょっとね、ネタというか、まあ時事ネタちょっといろいろ言ってみようかななんつって思っちゃったりしてるんですね。で、なんかね、最近ね、ちょっとね、ザッキーが気になった、まあ事件というか、まあネットとかで、まあ気になった情報をね、随時お伝えしていこうと思ってるんですけど、まあそんな中にいろいろ音楽とかも絡めてね、いけたらいいなというふうに思ってますので、でまたね、皆様からのお便りももう随時募集しておりますし、あとはそのライブの告知とかね、なんかいろいろやる告知があれば言ってくれれば全然載せます。ちょっとここね、ちょっと言っとかなきゃいけないのがね、ミクシーに結構ネタを書いてるんですけど、ネタを書いてる？違う、日記を書いてるんだよ。だけどもうね、ちょっとこれね、よく考えてみたら、やっぱりなんかまとめた方がいいんじゃないかっていう風にね、ちょっと思ったんですよね。だってまあザッキーも働いて仕事してるわけで、そんなにね、なんかたくさんこう外に出歩くアクティブな男の子じゃないので、まあネタがそんなにね、なんかたくさん増えないというところもあるのでね、ミクシーの方の、日記の方はこれからちょっと少なくなっていってしまうというような感じに なってしまいますが、日記っていう感じで今度こういうのをこうラジオショーをやっていく感じになるのでよろしくお願いします。でね、ミクシーのはミクシーの方でねまたちょっと違う感じで、やってもいいのかなとは思ってるんですけれども、まあ基本的には、全部ミクシーがザッキーレディオショーに移行してしまうというふうに考えていただいて結構です。とはいえね、なかなかね、いろいろネタも今まで募集しておりました。何でもベスト3とか、全然普通にやりますので、お便りもくださいまし。あ、そう、俺もね、すっかり忘れてたんだけど、今ね、オープニングのトークが終わって、思い出しました。これね、今回特別なんですよ。実は、バリアフリーズという私が所属しているバンドなんですけれどもね、このバンドが、ロゴマーク、を統一しようということで、まあ、ちょっとね、そういう動きが今あるんですね。で、それを、ちょっとね、番組の最後に、決まりましたみたいな、そういうのをね、ちょっとやりたいんですけど、ちょっとでもね、よく考えてみたらね、これね、どうでしょう。何ブログの方に、この番号で、みたいな感じで出しちゃうと、ちょっと良くないよね。あ、じゃあ、ちょっと、その次回決まりました的な感じでちょっとまたまあブログの方にね書くっていう感じにしましょう。じゃあなね実際番号で何番という風に後で言いますけど、視聴者の聴取者の方はですね全然これが何番がどのロゴマークかわかんないという感じでございますが、まあねこんな感じっていうのはちょっと文章じゃない言葉で言わせてもらいますんで、想像して悶絶していただければいいんじゃないでしょうかね。ということでございます。すいませんね、なんかあっちゃ飛びこっちゃ飛びねやっておりますけどもね。じゃあですね、ザッキーが最近ちょっと見かけた、ネタというか見かけたというか、ちょっと待って、あ、これはちょっとあらおやおやみたいな、そういう風な話をね、ちょっとね、またさせていただこうかなと思ってるんですけどね。最近ね、ちょっとね、気になることがね、あるんですよ。で、最近ね、ちょっと気になった情報、ちょっとね、今回はいろいろあるんですけども、実は、ザッキーはね、結構ね、アニメとか好きなんですよ。ね。でもアニメ好きっていうと、なんか、とってもなんか、ちょっと狭い人みたいな感じがするじゃないですか。でも、ザッキーは、あんまりそういう、こう、狭いところにまとまりたくないんですね。だからオールマイティにちょっといろいろやれる人になりたいというところがあるんで、アニメとかねばっかりこう集中してしまうのはちょっと良くないかなと思いつつも、今回の話題は、実はね、筋肉マン29周年記念って違う、筋肉マンはでも肉で29年なんだよね。普通例えば何周年って10周年20周年とかなんかある程度こうね、切りのいいとこだけど、筋肉マンなんせ肉だから、肉で29年っていうね、そういうちょっとこう来年はどうなんだろう、盛り上がるのかな30周年で、微妙なとこですね。まあその後追従するっていう形ではございませんが、ロボットアニメといったら人気を二分する、まあなんていうんでしょうね、アニメが、まあ、二つ、私あると思うんですけど、一つはまあね、金字塔というか、これを超える作品ではなかなかないかなと思うんですけど、機動戦士ガンダムですね。ガンダムはもう、シリーズがね、ものすごく続いております。何シリーズ続いてんだろうね。最近まで00っていうのやってましたよね。そう、ザッキーレディオショーね、今までは、時事ネタ言わなかったのは、インターネットの放送なんで、後でね、聞いた後、時に、なんかものすごく古臭い感じがしてしまうっていうのがあったんですけど、今回からね、そういう縛りをなく、もう、だらだらじゃないけど話をしていこうと思ってるんですけど、まあ、先日ね、ガンダム00っていうのが終わりまして、まあ、ガンダムシリーズっていうのは、基本的に、ガンダムという機械が出てきて、でも、主人公たちは全員違うっていう部分が、まあ、ガンダムの最近のシリーズですね。ガンダムで、続いていたっていうのは、まあ、いろいろ OVA なんかもあるんですけど、基本的にテレビシリーズではガンダム、ゼータガンダム、 ガンダムダブルゼータというその3作品というのがつながっていて、その他はまあ OVA とか映画っていう感じなんですけど、あ、ごめんなさい、ガンダムの話をしてるわけじゃないんですね。今回はもうそのなんでしょう、すいませんね、人気を二分するもう一つ、超時空要塞マクロスこれね、女の子聞いても絶対わかんないと思うな。わかんないと思うし、ザッキーのね、ちょっとオタクぶりみたいな感じでちょっと見られてしまう感じが、ちょっと嫌かもなんて思ったりもするんですけど、実は、この超時空要塞マクロスというのはですね、かなりいろいろなカルチャーに影響を与えているんですね。ガンダムはガンダムで結構まとまっているんですけど、このマクロスというのは、例えば、マクロスのだいぶ後、5年ぐらい後ですかね、トップガンという、皆さんご存知の映画が、トム・クルーズ、出ておりましたが、トップガンの、着艦シーンとか、ドッグファイトのシーンに、これマクロスのアニメの、まあ、なんていうんでしょうね、戦闘シーンというのがこう組み込まれているというか、この撮り方とかですね、そういう部分がこうかなり、フューチャーされているっていう、そういうこともあったりしてね、なかなかマクロスというのはかなり、日本を飛び越していろんなところでこう、まあ、文化として影響を与えている作品なんじゃないかななんて思うわけなんですけども、なぜですね、あ、そうこのマクロス25周年っていうところで引っかかったかと言いますと、実は、マクロス25周年記念作品と しましてですね、マクロスフロンティアというアニメがですね、深夜帯に放送されてるんですね。で、まあね、基本的にザッキーは、アニメは好きですが、深夜のアニメってね、結構二分するんですよ。ちょっとオタクっぽい匂いがするわけですね。ね、ザッキーはオタクかと言われると、オタクが言うほどオタクじゃないよっていうぐらいの感じで、そんなにね、詳しくはないですけど、まあ、嫌いじゃないっていう感じですね。で、どうしてね、ザッキーがこのね、マクロスフロンティアに食いついたかと言いますと、これね、マクロスというシリーズは、さっきのガンダムって、3作品以降は全部バラバラのコンセプトでみたいな話をしたと思うんですけど、このマクロスはもう一貫して一つのシリーズなんですね。一つのシリーズというか一つの世界観の中に、まあ、時代を前後してみんな主人公というかそのマクロスという、まあ、ものを、なんて言うんでしょうね、世界観の中でこうどう歴史づけられていくかって、結構ね、歴史が長い歴史の中で動いているという物語なんですけどね。まあそこが結構面白いところなんですけど、今回のね、マクロスフロンティアっていうお話は、最初に出た、お話のですね、かなり後の話っていう、まあ、設定なんですね。で、マクロスっていうと、結構ちょっとだけ知ってる人は、なんか知らないけど、ロボットが出てきてこう、なんか戦闘して、で、なんか知らないけど、歌を歌って解決しちゃうみたいな、そういう話があるんですが、基本的にはその流れで、お願いいたします。このマクロスという作品はですね、まあ、いろいろ、なんか調べてみますと、まあ、ノリというか流れがあって、なんか、大人の事情もかなりあってですね、まあ、ロボットを、のアニメを作りたいけれど、それだけじゃちょっと許可が下りなくて、じゃあラブコメも入れてみようかとか、じゃあこれも入れてみようかっていう、なんかこう合わせ技一本みたいな感じで作られたアニメらしくてですね。で、基本的にそのアイドルが出てきて、アイドルと、主人公とそのもう一人ちょっと気になる嫌な上司みたいなね、女の人がいるんですけど、その三人が織りなす三角関係みたいなのが、まあ売りと言っちゃなんですけど、まあそういう流れっていうので、まあ作られた作品なんですね、パート1が。で、それをずっと踏襲してる感じなんですね。だから恋愛ものが、特にガンダムなんかに比べて、ものすごく恋愛度というのが高いんですね。まあ、そんなことはまあどうでもいいのかもしれないんですけど、まあ、なぜですね、まあずーっと引っ張っちゃった。うん。このマクロス、に、さっきが食いついたかと言いますと、実はこのマクロスフロンティアの、音楽監修をザッキーが大好きなですね、菅野陽子がやってるんですね、これ。菅野陽子と言いますとですね、まあ、一番ザッキーの中でググッと来ている曲というか、そのアニメを中心に作曲されてる作曲家なんですけど、まあ、ザッキーは、実際の最近本当の気に入りは菅野陽子か、斉藤和義かっていう感じで、 あの結構ね、ザッキーは音楽だけで言うとこの菅野陽子ってすごく好きなんですね。菅野陽子さんの楽曲はものすごく幅が広いんですよね。ジャズやってると思えばテクノやったりとか、本当にコテコテ のロック書いてみたりとか、DTM をやってる方だったら結構憧れちゃったりする方なんじゃないかなと思うんですけれども、その菅野陽子の代表作、まあザッキーが一番好きなのは、実は攻殻機動隊というアニメがありまして、そのですね、曲を作ってるんですけども、さらにというか、まあ、プラスしてカウボーイビバップっていうアニメがあるんですけど、ね、このね2つはねかなりすごいですよ、うん、アニメオタクとかじゃなくてもカウボーイビバップは見てて楽しいですよ、うん、で見てて楽しいし、でアニメちょっと好きかもって思う人はぜひね攻殻機動隊見てください。で一番のおすすめはやっぱ攻殻機動隊スタンドアローンコンプレックスっていうやつですかね。長いんですけどもね、ちょっとね見てもらえればなーって思います。で、まあ、菅野陽子と言いますとですね、最近アクエリオンっていうアニメがですねパチンコになりましてそのねパチンコでもね結構CM で流れてたと思うんですけど、一万年とニャーニャーニャーニャーニャーニャーって、そのニャーニャーニャーニャーニャーニャーの部分がどうもわからなくて、一万年、ザッキーは一万年飛び千年前から、だから、正味九千年前から愛してたのかなと思ったんですけど、実はですね、一万年と二千年前から愛してたって、一万二千年前から愛してたっていうことなんですね。相当長いこと愛してるんだなっていうふうに感心した、曲でございます。まあ、曲というかね、菅野さんは曲を作ってるんでいいんですけど、でもね、本当に菅野さんの曲っていうのは、わかるんですよね。曲聴いた時に。あれ？これ、ひょっとしたら、菅野さんかもみたいな。で、実際ザッキーね、勝手にね、うちのプレイステーションの、プレイステーション2なんですけど、その2の、録画機能がついて PSX っていうマシンがあるんですけど、それをね、使ってるんですけど、勝手にね、録画しちゃうんですよ。ソニーって、なんか勝手におまかせ録画みたいなのが売りな時があって、まあ今もやってると思うんですけど、それでね、勝手にね、深夜のアニメを撮っちゃうんですよ。で、見たくないっつってんのに、いろいろ撮るから、もうね、ほとんど消していくんですけど、あと久しぶりにね、マクロスフロンティアはね、なかなか、まあ曲がかっこいいっていうのがあって、見てますね。あと戦闘シーンもかっこいいしね。うん。まあ、ちょっと、気になる方は見てみてくださいなーっていう感じで。で、アニメといえば、まあ、ザッキーは、ま、いろいろちょっと法則とかを見つけるの結構好きなんですけど、結構ね、ロボットアニメにはね、燃えどころっていうのがあるんですよね。これ、ヒーローアニメ、ヒーローものにも通ずるものがあるんですよね。うん。いろいろちょっとね、考えながらね、こう、まとめてみましたのでね、ぜひ、聞いてみてくださいね。まず、主人公が乗る機体は、なぜか特殊装備。これがですね、どういうわけか、まあ、主人公が乗るのは、普通のね、なんか、マシンじゃないんですよ。簡単に説明すると、例えば、主人公は突然、車に乗らなきゃいけなくなってしまうんですね。これは全くロボットアニメと関係ない話なんですけど、主人公が急に犯人かなんかを追いかけようとして車に乗ろうとすると、いきなりフェラーリが置いてあるみたいな状況ですね。ありえないんだけど、とりあえず乗ってしまうものが試作機みたいな、とんでもない試作機みたいなものに乗ってしまうっていうのが、まあ、ってお約束な感じですね。で、続いては、なぜかライバルの機体も規格外。これがね、不思議なんですよ。大体ね、こういうね、ロボットものって、最初に、敵が攻めてくるところから始まるんですね。で、主人公はもう無抵抗な状態なんだけれども、なぜか研究施設みたいなところにいたり、軍事施設みたいなところにたまたまいたりして、で、偶然乗ってしまうんですよ。ね。で、乗ってしまうんですけど、これがね、その敵が乗ってきてる機体っていうのも、なぜか、ものすごい。だからさっきの話で言うと、敵もフェラーリに乗っているっていう。もうね、同じ、なんて言うんだろう、こう、区内、例えばもう町内みたいなところにフェラーリが2台あるっていうことですよね。と てもね、あの確率的に少ないっていう感じなんでございますけど、それもあの高級住宅街じゃありませんよ。本当に住宅 民家みたいなところですからね。片田舎みたいなところですからね。まあいいんですけど。お約束その3。ですね、絶対的ピンチになると必殺武器が発動する。これね、ポイントとしては主人公はちょっとだけ、なんて言うんでしょうね、そのマシーンに乗れるんですよ。あ、さっきの車の話で言うと、まあ一応免許は取りました、もしくは仮免まで行ってますみたいなね。今なんか第何段階とかあるのか分かんないですけども、本当に仮免までは取ってるんですよ。だけどちゃんとそういう乗ったことがないみたいな、そういうね、主人公が突然フェラーリに乗ってしまうと。それで、突然ですね、ボタンを押すとフェラーリから必殺、ハイビームがハイビームが必殺技かよみたいなね、そんな感じで必殺ビームが出てしまうんですね。本当にそんな考えとしてはね、ないよね、普通ね、ありえないことが起こってしまうっていうのが、まあ、ドラマなんですけどもね、まあ、そのロボットものとかヒーローものには、すごくありがちな話でございます。それに加えてですね、まあ、これは、まあ、番外編という感じですけど、未知のテクノロジーというのはちょっとこの中、またまた燃えどころですね。燃えどころっていう言葉をちょっとね、覚えておいていただけるとありがたいかなと思うんですけどね。そんな感じでございましてね、このマクロスフロンティア、まあ、ちょっと URL 載せておりますんでね、興味ある方は見てもらえれば面白いかもしれないですね。菅野陽子さんもぜひ、チェックしてみてください。ということでございまして、実はですね、ちょっといろいろ、ネタもあったんですけれども、ここで、では、期待のコーナー期待のコーナー何でもベスト 3! 乾いた笑いの後にお届けする何でもベスト3でございます。さて、今週の何でもベスト3でございますが、まずは、匿名希望さんからいただきました、何でもベスト3。最初のベスト3ですね。エロビデオパクリ映画タイトルベスト 3! イエーイまた乾いた笑いが響き渡っておりますが、ということで、まず進めたいと思いますかね。で、これね、結構ね、エロビデオってタイトルすっごいね笑えるんですよ。まあ、めちゃくちゃ有名なところだと、レオナルド・ディカプリオが主演して、話題になったタイタニックのパロディ、もう皆さんね、これ聞いた瞬間にね、大体想像ができると思うんですけどもね、パイパニックっていう、エロビデオがありまして、まあ、パイがパイで、パイパニックっていう感じなんでしょうね。まあ、そんな感じでございますね。今回送られてきた、何度ベスト3。エロビデオパクリ映画タイトルベスト3。パイパニックはね、もう名誉、3ということらしいですよ。ではですね、3。第3位からいってみましょう。第3位は、グッチョンチンポシブル読んでるオイラも恥ずかしくなってきますね、これね。グッチョンチンポシブルはないよね。もう何が何やら分かんないもんね。これミッションインポシブルですね。もう最高。これこういうタイトルつける仕事ちょっとやりたいな。では第2位はエロムガイの悪夢もっと腰をフレディ。これね、ちょっとね、ここまで言わないとわかんないね。もっと腰をフレディまで言わないとね。エルム街の悪夢というね、ホラー映画でございます。エロム街はどうでもいいんですけど、エルム街の方はね、ちょっとたまに怖いのでいいんじゃないですかね。では、第1位は、ファックトゥーザフィーチャーこれね、バックトゥーザフューチャーですね。すごいですね。こんなね、なんか考える方がいるわけですね。本当にすごいなぁ。すごい、エロって素敵。ということでございます。はい。ではですね、匿名希望さんには、またプレゼントの方を差し上げます。さて、もう一つ、これはですね、今度ザッキーの方から、いきたいと思います。題して、 マジっすか、潜在パクリタイトルベスト3 ということでございます。ではまず3位はますますレモン。これがですね、酢がちょっとちっちゃく入ってるのがポイントです。でね、遠くから見たらね、ママレモンに間違えてしまうというね、これね、なかなか、金字塔と言えますね。洗剤パクリの、パクリ洗剤、パチモン洗剤の、まあ、ベスト3、3位としまして、ますますレモン来ましたね。では、第2位は、チャーリーグリーン。これね、微妙に分かりづらいんだけど、チャーミーグリーンなんですよ。本当は。でもね、チャーリーグリーンなんですね、これね。これはね、なかなかね、これ騙されますよ。では注目の第1位は、あ、ワンも入っちゃった。ウルトラアタックー。あのね、ウルトラアタックはね、ちょっとね、欲張りすぎです。うん、どんだけ落とすんだっていう感じですよね、洗剤でね。ウルトラ、アリエールと、アタックが合体しちゃったんですね。でウルトラアタック、これはもうね、ちょっとすごい攻撃力ですよ。前回のね、ネタ、オープニングのネタでやりましたけど、ひょっとするとね、色物が白くなっちゃうかもしれない。ひどいな。ということでございまして、ザッキーレディオショーもですね、とうとうエンディングの方に来てしまいました。ちょっとね、ペース配分を考えなきゃいけなかったですね。ぶっちゃけて言いますと、アニメの話盛り上がりすぎちゃいましたね、これね。この間、秋葉にですね、ちょっと放送、私の頭の中で野球放送が始まってしまった日なんですけれども、新宿で朝目覚めて、その足で秋葉に行ったんですよ。で、どうしてもお腹が減ってね、秋葉の牛丼屋さんで、牛丼食べたんですけど、なんかね、あそこにいる住人たちって、住人っていうか、まあ、よそから来てるんですけど、なんとなく、なんか、なんだろう、ギスギスしてるんですよね。自分でね、お姉ちゃんに注文すりゃいいのに、なんかね、いきなりね、俺の方が先に入ってきたんだから、先に注文言わせろよ、みたいなことをね、言い出してね、ちょっと感じ悪いな、と、人が食べてる、その横でね、なんかギャーギャー言われても、お前がもう、なんか一言、お姉ちゃん、俺、次はこれ注文するで、って、いやいやんかっていうね、そういう話なんかをしていると、まあ、あと2分しか時間がなくなってしまうということなんで、もう、さっき怒られながらちょっと放送をしているわけでございますが、ですね、それでは、発表をしたいと思います。あ、違う。どれ?なんかエンジンかかっちゃったけど、発表させていただきたいと思います。バリアフリーズの統一ロゴマークは、ドロロロロ、あ、結局俺がドラムロールかよ。ドロロロロロ。ということで、鳥の、さえずりが聞こえたところでですね、発表に移りたいと思います。栄えある、バリアフリーズロゴマークは、一番に決定いたしました。はい、おめでとうございます。ということで、この一番を、大切にロゴマークしていきたいと思いますので、詳しくは、ちょっと後に公開されるバリアフリーズのホームページを見ていただければと思います。さらに、じゃあここでですね、お便りの宛先を言ってみたいと思います。kio@ymm4u.com、kio@ymm4u.com まで、お便りどんどんお待ちしております。ということで、いろんなコーナーもやりますよーん。で、来週からは15分ですよーん。ということでございまして、また See you again でございます。ザッキーレディオショー。